はい、それではですね、問題見ていきましょう。で、この問題、平成24年のですね、予備試験の問題ね、これをちょっと、解題して出しているっていう問題です。平成24年の予備試験の問題の、まあ、論点をこう削ぎ落としてね、作ったっていう、そういうふうな問題になります。で、聞いてる内容は、少子売買の、 検査通知義務ですね、526条ということになります。で、526条については、まあ、本当、条文の適用がですね、一番重要になってくるんですね。条文を適用する練習っていうのは絶対しておいた方がいいんで。なので、まあ、この問題でね、しっかりマスターしていただきたいなというふうには思いますね。まあ、厳密に言うと、平成29年のね、商法改正、民法改正前はですね、論点もちょろちょろあったんですよね。で、ただ、平成29年改正を経て、その辺の論点が、まあ、ほぼ消滅したと思われるので、なので、まあ、本当にね、今後はより、その条文の適用関係だけをね、問うような、そういうふうな問題が出てくるんだろうなという感じはしますよね。はい。なので、まあ、なおさらね、やっぱり条文の要件、その要件に対する当てはめ、そこが重要視されてくるというふうに思いますね。はい。さて、で、何が聞かれているかっていうと、XY 間の法律関係なので、なので、まあ、X が Y に対してどういう請求ができるのか、Y が X に対してどういう請求ができるのかというのをね、それを考えていけばいいということになりますけど、今回は請求したくなるのは当然 Y 社ということになるんでしょうね。契約適合があったということになりますので、なので、まあ、責任追及したいということになる。契約適合責任の追及ですね。これをやっていきたいということになるんでしょうね。まあ、追加請求、代金額請求、解除損害賠償請求というのは4つありますけれども、まあ、どれをね、選ぶのかっていうのは、まあ、ケースバイケースなんでちょっと何とも言えませんけれども、ね、まあ、それを請求したいということになるんでしょう。なので、まあ、その要件を検討していくっていうことになりますけれども、ただね、その要件を加重するのは、商法の526条という、そういうふうな構造になるので、526条の要件を満たしてないとダメということになるわけです。で、そこでその商法の526条の要件を一個一個検討していくということになりますよね。はい。いいですかね。さて、で、まずですね、526条の1項で、ちょっと見ると、承認間の売買において、買い主はその売買の目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査しなければならないっていうふうにあって、で、まず今回は承認間の売買ですね。X、Y ともに株式会社ですから、承認間の売買というふうに言っていいわけです。で、そして、その買い主である Y 社がですね、遅滞なく検査をしたのかということになりますけれども、これはもう遅滞なく検査してますよね。下から3段落目ですかね。本件記事を受領した際にその一部について抜き、その一部につき抜き出して詳細な検査をしたというふうにありますから、あら、これは問題ないということ で次に2項を検討しますけども、前後に規定する場合において買い主は同項の規定による検査により売買の目的物は種類、品質、また数量に関して契約内に適合しないことを発見したと。今回は品質に関する契約適合ですね。直ちに売り主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追加請求云々間のすることができないと、まあ、要するに契約適合責任追及できないということですけど、今回これは満たされてないですよね。で、そこで後段が問題になってくるわけだけど、売買の目的物が種類、品質に関して契約内に適用しないことを直ちに発見することができない場合において、買い主が6ヶ月以内にその不適を発見したときも同様とするというふうにあって、で、この6ヶ月は満たされているので、なので、この直ちに発見することができないに当たるかどうかですね、ここが問題になってきそうですよね。直ちに発見することができないものであれば、まあ、OK ということになりますが、そうじゃない限りは、まあ、その X がね、悪意だというような場合は別ですけども、まあ、今回 X はね、その悪意ではないので、なので、結局請求できないということになっちゃうわけですよね。で、ここをどうするかっていうと、まあ、これはですね、まあ、結局、事実認定の問題になるかなと思いますけれども、まあ、今回はね、その受領した際に一部について抜き出して、詳細な検査をしているにもかかわらず分からなかったと。ということですから、直ちに発見することができない品質に関する契約適合というふうに考えていいんじゃないかなと思いますけどね。ただ、まあ一方でですね、数回選択するとそれだけで色落ちちゃうっていうことになると、まあ簡単に分かるのかなっていう気もしなくもないんですよね。なので、そのあたりはまあちょっとね、評価どうするのかっていうのはまあ人によるかなと思いますけど、まあ個人的にはまあその数回選択するっていうのは、それだけでもね、ちょっと直ちに発見することができない当たりそうな感じはしますけどね、数回選択するってなったらね、まあそれね、やっぱ時間的にも結構かかるわけじゃないですか。一回選択して乾かして、一回選択して乾かして、そういうことをやらなきゃいけないんで、なので、まあそんなことすんのかなっていうね、そんな感じもしますよね、これはね。なので、ここはもう直ちに発見することができないでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。まあ、要するにそういうね、その事実っていうものを与えたときに、そのしっかり当てはめて評価してあればいいんです。どっちでもね、結論をね。それができるかどうかが大事ですからね。はい。いいですかね。 さて、で、じゃあちょっと回答例の方を、ね、見ていきたいなと思いますけれども、まあ、まずね、その請求内容ですよね、これを明らかにするということで、契約適用責任の追及ですよね、これが考えられるよと。でただ、526条が過重要件定めているので、これ検討していきましょうねということで、一個一個、ね、検討していけばよいということになるわけです。で、今回はですね、先ほど見た順序で526条の1項を2項前段というふうに検討していきますけど、2項前段満たされないんだけど、2項後段の、ね、適用問題になってくるということですよね。で、じゃあそのタロちゃんに発見することができない当たるかどうかということですけども、ここは当たるというふうに考えていいんじゃないかなと思いますけどね、これはね、まあ、別に当たらないっていうふうに、ね、言ってもいいです。直ちに発見することができないものに当たらないっていう、そういうふうな結論も全然ありだとは思いますのでね。なので、それはそれで結構ですから、まあ、事実を抜き出して、評価して当てはめるということをやってください。はい、だからまあこの問題論点はないんですけどね、本当条文の適用を練習するっていうふうな感じの問題ですよね。はい、ですかね。じゃあ、この問題の解説はこれとしましょう。